イザヤ書の福音第1回、神による招きという主題でイザヤ書の第1章です。今日からイザヤ書をご一緒に読みたいと思います。なぜ今イザヤ書なのかというふうに思われるかもしれませんね。1ヶ月のうちの半分は新約聖書、半分は旧約聖書ということをずっと続けてきましたね。で、旧約ではこのコロナ禍の間、大小の預言書をご一緒に読み進めてきました。実は新型コロナが始まる前の18年からですね、エレミア書、ダニエル書、ヨブ記、エゼキエルという大きな預言書をいくつも読んできたんです。それらが一段落ついたので、今度創世記の方をご一緒に読みました。残っているのが大物イザヤ書なわけですよ。で、イザヤ書はなんか手強そうなので私もずっと後にしてきたんですけれども、もう待ったが効かないということで覚悟して取り組もうと思った次第なんですね。内村鑑三の言葉がなかなかね、励ましに満ちているんです。それで今日の新法のコラムのところに、イザヤ書は聖書の縮図と内村鑑三が言ってるんですよ。こんな風に彼は言っています。聖書は世界最大の書であって、イザヤ書は最大の聖書である。こんな風に始めているんですけれども、第二段落見てください。聖書は66巻よりなり、イザヤ書は66章よりなる。巻と章とがその数において一致するは不思議である。その点においてイザヤ書は聖書の宿者なりと言って間違いはない。しかし一致はここにとどまらない。イザヤ書は明白に前後の2編に区分せられる。はじめの39章が前編であって、終わりの27章が後編である。そして後編の27章は新約の27巻にあたる。なるほどと思いますね。これまた不思議の一致である。その意味においてイザヤ書は聖書の縮図である。しかるに一致はこれ以上である。イザヤ書の前編は人の神に対する義を教えて立法の書である。後編は神の人に対する義、すなわち恩恵を伝えて福音の書である。核のごとくにしてイザヤ書そのものの中に旧約聖書と新約聖書とがある。モーセの立法とキリストの福音とがある。その意味においてもまたイザヤ書は旧新両訳聖書の宿者である。その構造において、その内容において、イザヤ書は小聖書である。ここまで聞くとね、本当に読みたくなりますよね。なるほど。それだけじゃなくて、新約聖書でのイザヤ書の引用回数は直接には50回なんです。ところが間接にイザヤ書が引用されているところを数え上げた人によりますとね、全部で170回ぐらいになるそうなんです。ということは、初期教会の人々にとってイザヤ書は愛読書だったということが言えるわけ。でも初代教会の人だけじゃないですね。皆さんイザヤ書の中でこれ好きっていうところありますよね。いろいろ思い出すんじゃないでしょうか。私は時々ですね、こういうのを差し上げることがあるんですけれども、年配の人に喜ばれるのがこれなんです。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救う。イザヤ書46章3節4節。これをですね、ラミネートして差し上げるとすごく喜ばれるんです。私もよくわかります。その他にもですね、イザヤ書には本当に珠玉の御言葉が散りばめられていて、家内も今度イザヤ書をやるよって言ったら、いいよねとかっていうふうにですね、言ってたんですけども、これだけじゃないですね。もう一箇所だけ引用するとすると、例えばイザヤ書の中にはクリスマスで引用されるところもあるんです。ご存知だと思いますけれども、それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。これは主が私たちといつも共におられるという意味のインマヌエル預言、 これはキリストの誕生予言でもあるわけなんですけども、こういうところがイザヤ書の中にたくさん散りばめられているので、やはり初代教会の人々だけじゃなくて私たちにとってもイザヤ書というのは大いに期待するものですよね。でもですよ、先ほどの聖書朗読、皆さんどのように聞きましたか？え、これイザヤ書かというふうに思いませんでしたか？今日は一章の一節から五節まで読んでいただいたんですけれども、実はですね、御言葉の厳しさの調子がずーっと最初続くんです。一章から五章ぐらいまでずーっと続くんですよ。もう聞いていて、これイザヤ書だな、これ違うというふうに思うような、そういう言葉がずーっと続くんです。なぜだろうと。実はね、これ、私が今回改めてイザヤ書を読んで、読み始めて、抱いた感想なんです。あれ？イザヤ書ってこうだっけというふうに思うんですよね。例えばですね、もう二節でこのように言ってますよ。天を聞け、地を耳を傾けよ。主が次のように語られたから。と言って主の言葉が続くんです。私は子を養い育てた。しかし彼らは私に背いた。これから始まるわけですよ。だから、こんな調子で五章もずっと読んでいくとですね、だんだん気がめいってくるわけなんですけどもね。この御言葉の厳しさの理由は何だろうと思った次第なんです。ということで、まず、イザヤという人はどういう人だったんだろうかということを少し見たいと思うんですが、このイザヤという名前は実はね、素晴らしい名前なんです。イザヤ、ヤが入ってますね。ヤハウェは救いである。という意味なんです。つまり、主こそ私たちを救う神であるという素晴らしい名前なんです。イザヤ。ですからこれ、イザヤの名前自体がですね、イザヤが神様からいただいて予言の中核をなす、そういう中心的な内容を表している。主こそ私たちを救う神。このことをイザヤは私たちに自分の名をもって語りかけているということができますね。そのイザヤについて、一節はこんな風に紹介しています。アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世にユダとエルサレムについて見た幻とあります。イザヤはアモツという人の子供だったという風にありますね。このアモツが誰なのか。アモス書のアモスではないんですよ。わからないんです。ただ、伝説があります。このアモツという人は、ユダの王、アマジアの兄弟だったという伝説があるそうなんです。今日の手法に、年表を、裏は地図になってますが、年表の方を見てください。南北朝時代のイスラエルの位置。皆さん、イザヤってどこにいるかわかりますか？イザヤはですね、ユダの預言者として740年から690年まで活動したという、そういうことが一般的に言われているわけなんですね。このイザヤなんですけれども、ユダの王アマジアというのは、このアマジア王様の兄弟がアモツだったという伝説があるというわけです。というと、どういうことですか？これは王族に属する人だったということが考えられますね。ただ確定ではないんです。そういう伝説があるということなんですね。ところで王様の名前にですね、赤線のアンダーラインが引いてあるところがあります。で、これは良い王様、信仰的な王様ということでですね、南王国ユダの方には何人かの王様が赤線引いてありますね。この人はいい人なんです。で、赤線引いてない人は不信仰だった王様ということなんで、ユダ王国には結構ね、赤線引いてありますね。いい王様が時々立つんですよ。じゃあ、北王国イスラエルはどうかというと、全然いないんですよ、みんな。というふうなね、ことが一目でわかるという非常に便利な伝票になっておりますが、後で虫眼鏡でよく見といてくださいね。まあ、ということで、ユダの王アマジアの兄弟だったということはですよ、イザヤが仕えたのは4人の王様、 ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世、約50年間仕えたということが言えるわけなんですけれどもね。ですからイザヤが仕えたウジヤ王あるいはヒゼキヤのいとこにあたるということになるわけなんですね。そういう可能性が出てくると。研究者が研究したところ、紀元前760年頃にイザヤは生まれたのではないか。そして、6章の一節のところにですね、こんな風に書かれているところがあるんです。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。これはイザヤが神様から、あなたが預言者になりなさいというふうに証明を受けるときの記述なんですけれども、ウジヤ王が死んだ年というのは分かっています。これは紀元前740年なんです。ということは、イザヤが20歳の頃に神様から預言者の証明を受けている。20歳ですよ。皆さん20歳の頃何してましたか？ちょっと高校出たぐらいの年です。預言者となりなさいって言われたら、引いてしまいますね。ところが、この頃に彼は預言者の証明を受けていると。そして、紀元前690年頃まで預言活動をした。約50年間ですので、70歳の頃には活動をやめている。実はね、殉教してるんですけれどもね。ということで、まあ、ここにいる多くの人の年代の時には、もう預言活動をやめているというふうな、大体私たちの年代と重なり合う人だということがわかるでしょうか。それがイザヤという人なんですけれども、イザヤが預言活動した時代背景はどうなんだろうかというとですね、年表はですね、ユダとイスラエルと右と左で分けてあります。紀元前922年にイスラエルは南北に分裂するんです。イザヤが生まれた年から数えるとね、約160年昔なんです。ソロモン王が亡くなってから国は2つに分裂した。今の私たちの時代から160年昔ってどのぐらい遡ると思いますか？見てみたらですね、江戸幕府が終わった頃なんです。大政奉還が行われて、江戸時代が終わって明治政府ができる頃なんですよ。そういう160年昔に国は2つに分かれているということなんですね。それからイザヤという人が160年後に生まれたというわけなんです。そして南北にイスラエルは分裂するわけですけれども、その時に分裂したイスラエルの周りを取り囲んでいるのは2つの大国なんです。一つはですね、北東の方にあるアッシリアという国なんです。それから南の方にはわかると思いますが、エジプトなんです。南北に超大国が控えてるわけですよ。ちょうど、なんか今の日本の中国とアメリカがこう、日本を囲んでるような感じですね。あるいはロシアとアメリカでもいいですけどね。その超大国に挟まれたイスラエルの分裂した国というふうなことなんですけれども、この頃はですね、先ほど言ったように、良い王様が南王国イダの方に続けざまに起きていますから、実はね、この時代は、いわば、大国の勢力拮抗のもとで、束の間の繁栄を楽しんでいた時代なんです。ということで、ユダはその当時、結構ね、繁栄していたんです。何しろ、超大国が互いに牽制しているわけですから、その間に立って、南王国ユダは平穏だったというわけなんですね。それで、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤのように、彼は活躍したと。いうわけなんですけれどもね。しかし時代はすぐ変わるわけなんです。北の超大国アッシリアにテグラテピレセル3世という人が起きた時にですね、この人は領土拡張政策を取ったんです。そうすると北王国イスラエルに攻めてきて、この国を滅ぼしたんです。それが起きたのがですね、722年なんです。そしてこの国の人々はアッシリア捕囚というのに連れて行かれるんです。北王国イスラエルは200年後に滅んでしまったということがあるわけです。だからちょうどイザヤが40歳の頃に、北王国は隣の兄弟国が滅亡したんですよ。そして南のユダ王国は束の間の繁栄を楽しんでいる。そしてだんだん信仰が薄れてくる。 信仰的でない王様も立ったりするというふうなことでですね、この時にイザヤは預言者として召されているわけです。だからイザヤ書の一章一節から五節、厳しい言葉でしたね。不信仰の末路は滅亡と捕囚なのだという、そういう危機感です。そしてそれは神ご自身の叫びでもあったわけなんですね。私のもとに立ち返れ、イザヤを通して語りかけているのが、この一章から五章までの厳しい五兆の予言だったということなわけなんですね。そしてやがて南のエジプトも攻めてきます。いろんなふうなことがこれから起きるわけなんですけれどもね、だからイザヤはこの時に預言者への証明を神様から聞いたというわけなんです。ですからこの一章から五章まではそういう神様の厳しい警告の言葉が書かれている。だからあんなにこう聞いててですね、耳に刺さるわけです。あ、これイザヤじゃない、イザヤじゃない、もっとイザヤは優しいというふうに思う人がいたらそうなんですけれども、でも警告の意図はそういうことだったわけなんですね。そしてこれは先になりますけれども、イザヤ書の6章で先ほど言いましたように、イザヤは神様のメシをいただく、そういうイザヤ自身の証明体験というのが6章に書かれているわけです。普通預言者はですね、自分の預言書の冒頭にこの証明体験というのを書くんですね。例えばエレミアなんかはですね、冒頭のところに神様がエレミアを召した、預言者になりなさいと言った時にですね、エレミアはこのように答えています。その時私は言った、ああ主なる神よ、私はただ若者に過ぎず、どのように語ってよいか知りません。ちょうどモーセがそうだったようにですね、私は若者に過ぎません。エレミアに神様はこのように言っています。あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない、彼らを恐れてはならない、あなたに言葉を与えるのは私だと言って、エレミアを預言者にするわけなんですけれどもね、イザヤの場合はどうだったんだろうか。6章の方を見てみるとですね、神様とこのような会話がなされているということなんですね。イザヤ書6章、6章の8節からこのように言っています。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。イザヤは引いてないんです。私をお使わしくださいと、20歳のイザヤは神様に証明をお受けいたしますと、私を使わせてくださいと言っているんです。ですから彼が名前としてもらったイザヤ、ヤハウェは救いであるというのは、まさしくこのことを指しているわけなんですね。主こそ私たちを救う方なんだ。大国は当てにならない、アッシリアもエジプトも当てにならない、主のみが私たちの救いだ、そのことを民に人々に語らせてくださいと、20歳のイザヤは神様に言っているということなんですね。よほどのことをだと思うんですね。イザヤ書というのは本当に不思議な書です。でもそのようにして旧約と新約を圧縮した形での書物が66章にわたって語られているというわけなんですけれども、私はここを読みながら私自身の証明ということを考えさせられました。私は1983年に進学校に入るためにアメリカに行きました。今から約40年前なんですけれども、最初に考えたのはですね、英語での授業には追いつけないだろうと思って、一つの対策としてソニーのマイクロカセットというのを持っていきました。これで授業を録音してで聞こうというふうに思いました。で、マイクロカセットというのをご記憶の方もいるでしょうか。普通のカセットはこうですけど、マイクロカセットはちっちゃいんです。そしてマイクロカセットには半分のスピードっていうのがあってですね、そしたらですね、アメリカの学生たちも先生の教壇のところにボンとこう自分たちのカセットを置いて、私たちもついていけないからって言って録音してるんですよ。で、私はマイクロカセットレコーダーをボンとこう置いてですね、で録音したらですね、半分のスピードにして、で学生たちはもう45分経つとすぐ行ってですね、ひっくり返すんですね。それが2つの講義になってくるとですね、何回か行くわけです。で、私は マイクロカセットを置いて、これ3時間録音できます。だから黙ってこうして待ってるわけですよ。何なんだ君が持ってるものは。その当時は IC レコーダーがなかったんですね。だから IC レコーダーとかスマホがある時代だったら何時間でも何十時間でもメモリーがある限り録音してくれるんですけども、その当時ソニーのマイクロカセットは3時間録音できたので十分だったんですよ。で、私が持ってきたのはソニーのマイクロカセットレコーダーと言って、というふうに言ったらですね、アメリカ人の学生が言ってるんです。ソニー。We have Panasonic in America! っていうふうに言ったんですよ。日本ではソニーがあるかもしれないけど、我々のアメリカにはパナソニックというのがあるんだと言ったんですよ、学生が。だから私が、Sorry, that's also made in Japan. というふうに言ったんです。これも日本製かってですね、アメリカ人の学生が残念そうにしてました。パナソニックの方がいますけれども、日本はその頃本当に技術的にも最先端を行っていたんですね。私はすごく誇らしい気持ちになりました。1983年のことなんですけれども、ただその当時、もう一つ、エコノミックアニマルという言葉も聞かれましたよね。そういうことを言われていたわけなんですけれども、翌年1984年の夏休みに友人からインターンシップとして日本に4人のコーラスグループを作るから君も参加しないかというふうに言われたことは前にも明かししたことがあります。で、私は全然乗り気じゃなかったんですけども、一人欠員ができたから君はギターを弾けるからギター伴奏者として参加してくれないかということですね。じゃあ分かったというふうに言って不詳不詳に参加しました。夏休みの2ヶ月、東京から種子島までいろいろな教会を訪問しました。本当にそれはね、貴重な体験でした。それからたくさんの現在に至る多くの人々との出会いも与えられて、家内とも出会いましたというようなことなんですけども、ある日ですね、埼玉のネオン街をマイクロバスで移動していたんです。大阪専修学院の学院長先生がこのマイクロバスを運転してくださったんですけども、そのネオン街を通過しなければならなかったんですね。ネオン街を1年ぶりに見たときに、私はね、突然日本は滅びに向かっていると思いました。そういう思いが私の中に込み上げてきたんです。1984年ですから戦後40年でした。あの惨めな敗戦後、追いつき追い越せと40年かけてようやく世界的にも認められるようになったこの国がもう滅びかけているというふうに、私はそういう思いが迫ってきたんですね。私が清くなったという思いは全然ありません。ただ1年間引っぺがされて改めてそれを見たときに、この滅びを食い止めるのはキリストの福音しかないという思いがしました。その時にこのイザヤ書の6章8節の言葉、私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか、このところが思い出されて、私も私を御心ならばお使わしくださいというふうに思わされたんです。実は私が神学校に行く動機は牧師になりたいという思いは全然ありませんでした。ただ私を変えた神の言葉を真剣に学んでみたいと、私自身のために学んでみたいという思いだけだったんですけども、でもこの埼玉での体験を通して、日本にはキリストの福音を伝えるものが今必要だという思いが与えられたんですね。あれからでも40年経ちました。胸に手を当てて、どれだけのことをしたのか、本当に取るに足りないものです。できていないことの方が多いなと。もう本当に恥じるばかりなんですけれども、しかしそれにもかかわらず、神様からいただいた恵みは、ものすごいです。賜った主の恵みがはるかに豊かでした。命ある限り、イエス様の救いの福音を伝えていきたいな。成果が多いとか少ないとかじゃなくて、日本を本当に救うことができるのはイエス・キリストの福音だということを思わされました。主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもり、男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。御子をも惜しまないで私たちに 救い主として送ってくださった主こそ私たちの救い主です。感謝を持ってお祈りいたします。天の父なる神様、繁栄の中で私たちはともすると自分の手でこの幸いを得たとおごり高ぶりがちです。しかし救いはあなたの御手によるものであり、恵みと祝福はあなたから出ます。高ぶって主とは誰かと言って滅びるものではなく、御子を申しまず私たちの世界に使わし、我が民よ私のもとに帰れと呼びかけてくださる主をいつも心から礼拝するものとなりたく思います。どうぞ私たちをも清め用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
我に宿しは今優しく呼びかもなどてありの理解を避けてさまよう。
Oh,